レビ記は27章最後の章になりました。これでレビ記の学びが終わります。最後の章のテーマはですね、聖願の捧げ物、聖願の捧げ物です。私たちは後半部分ですね、レビ記の後半部分においてはですね、約束の地においてイスラエル人がどのように生きていくべきかということについて学びました。礼祭がありました。安息年がありました。そして26章にはこの約束の地が与えられてからこの最後の時まで、終わりの時までの土地に関する神様の約束と警告について書いてありました。警告においてはですね、彼らが神様に背を向けた時に本当に厳しい神様の取り扱いがあるわけですけれども、しかし彼らがへりくだった時に神様は契約を思い起こしてくださって彼らを回復してくださるという約束です。そこからですね、私たちは神様は懲らしめを与えられる方だということを学んだんですね。その懲らしめというのは意地悪だからとか憎んでいるから懲らしめるのではなくて、全く反対で愛しておられるからこそイスラエルの民を清めに預からせたい、ご自分の清さに預からせるために懲らしめていくというところでした。私たちも同じようにこの懲らしめる父なる神を持っているわけですけれども、このような神様の御業、神様のご性質、神様の栄光というのを目引きを通して学んでいきました。この清めの中に預かって神様の清さを見ていきましたけれども、その中にあってですね、ぜひ自分自身が神様にお捧げしたい、何かをあげたいという強い思いが与えられるんですね。神様に感謝して、それで何かをしてみたい、何かを捧げてみたいというふうな思いになります。そこで誓いを立てて何かをしますという時にですね、戒めを神様が与えられています。この時にはこうしなさい、あの時にはああしなさいという戒めが書かれています。一節ですけれども、ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、ある人があなたの人心評価に従って主に特別な聖願を立てる場合にはとあります。聖願という言葉が出ており、誓いというふうに訳すこともできますけれども、新約聖書に親しんでいる私たちクリスチャンはイエス様の言葉、誓ってはならないという言葉をですね、すぐに思い出すと思います。誓ってはならないと言って、ここでは誓うという話が書いているわけですけれども、矛盾しているように聞こえるかもしれません。けれども矛盾してないんですね。旧約聖書の教えでも同じようにですね、箴言の20章25節ですが、軽々しく聖なる捧げ物をするといい、聖願を立てて後にそれを考え直す者は罠にかかっている人だと、こう言ってるんですね。誓いをすることに対して警告あるいは戒めを旧約の教えの中においてもしていてですね、イエス様もそのような意味でこの誓ってはならないとおっしゃっているわけなんです。私たちも軽々しくあまりよく考えないで、私これこれをしますっていうふうに言ったりですね、また実際に行動を取ったりします。そういうふうに考えると、私たち自身も誓いという言葉は使っていないけれども、実際に誓ってるんですね。実際上はそのこうしますとかああしますとか、自分のこう神様にこういうことをしたいとかですね、言ってる時にある意味で誓いを立てているわけなんですね。英語ですとコミットメントという言葉があります。これは一つの事柄に専念することを決意するというふうに言えると思うんですけれども、コミットメントをしない行動または発言 というのが、まあ、ここで言っている軽々しい誓願と並べることができると思うんですね。この誓いなんですけれども、ここで最も大切なことの一つに、強制ではなくて自発的なものだというところなんですね。捧げることを全く行わなくても、何の咎めもないし、またそれで立派な信者になれるわけでもありません。レビ記において捧げ物っていうのがありましたけども、これはちょっと違う側面からの捧げ物です。というのは、一章から始まるあの捧げ物は神様を礼拝する時の捧げ物なんですね。ですからイスラエルの霊的生活においてなくてはならないものだったんです。まあ、その中においても無論全焼と穀物とそして和解の生贄は自発的なものだったんですけれども、けれどもですね、ここでは本当に神様からこういうことをしていただいた、だから誰に言われなくてもですね、これをぜひしてみたい、これを捧げてみたいというふうなですね、思いになるという中での誓いなんですね。誓いというのはそういうものなんです。で、これ素晴らしいことなんですけれども、私たちはこのように何かしますって言っている時に、実はまた隠れた動機を持っていることがしばしばあるわけなんです。人からよく思われたいと思ったり、周りの人がしているからそうしてみようと思ってみたり、また自分が満たされないからそれを満たされるためにと思ってみたり、いろいろな、この隠された動機があったりします。けれども、私はこういうことをしますっていうことを言うことによって、その人の心の状態というのは後になってはっきりと如実に現れてくるんですね。でも現れた時にはですね、すでに遅いんですね。その人のコミットメントによって周りの人が迷惑をかかり、そして最も傷ついているのは主ご自身なんですね。もっと平たく言うと、嘘をついたということになるわけなんですね。ですからイエス様の皆がそこで汚されてしまうということになってしまいますので、誓いを立てるということは本当にじっくりとよく考えて、イエス様もよく修行深い人は幸いであると言われましたけれども、よく考えて、そしてその誓いに伴う犠牲を自己責任のうちで果たしていくということですね。それで誓いを立てるということです。そこでイエス様がこう言われたんですね。はいははい、いいえはいいえと言いなさい。はいははいということはですね、そのこれこれをしますと言ってそうじゃないことをしていくという余地が全くない状態ですね。単純に純真にそれを行っていくということになります。ですからヤコブも、使徒のヤコブですけれども、ただはいをはい、いいえをいいえとしなさい、それはあなた方が裁きに合わないためですとも言いましたね。そして私たちが日曜日に学んでいるコリント人への、コリント人への手紙においては、パウロもこのことを話してましたね。予定を彼は変えたことについてですね、それは私が人間的な思惑からしたことではないという話をしてですね、私の言葉はしっかりと同時に否というものではないというふうに話していました。このように私たちははいといいえを同時に持ってしまうような双心の傾向を持っているわけなんですね。で、そのことを背景にしてこの27章は、神様がモーセを通して戒めている章なんですね。2節ですけれども、イスラエル人へ ある人があなた方の人心評価に従って主に特別な誓願を立てる場合には、その評価は次の通りにする、人心評価と書かれています。これは自分自身を主にお捧げすることですね。神様の幕屋に関することとか祭司に関すること、もちろんその幕屋の中での奉仕は祭司のみが行うことができるわけですけれども、それに付随する仕事というのはあったに違いありません。そこで私は自分自身を捧げます、つまり労働しますということで、ここで話しているわけですね。例えば女の人がですね、何か祭司さんたちのお仕事で必要な労働はありませんか、服が擦り切れていますか、私が裁縫できますから直しましょうとかですね、そのように申し出ていくわけなんです。そして評価額と書いてあります。評価っていうのがありますね。評価額を決めるわけなんです。これは何かと言いますと、あ、やっぱりやめますと言った時にですね、払わなきゃいけない額なんです。その私たちが捧げますと言った時に伴うこの、簡単に言うと労賃みたいなものですよね。それを捧げているわけですけれども、労賃分を捧げているわけですけれども、それをやめることによってその労賃を支払わなければいけない、労賃というと変ですけれども、後で買い取るとか贖うという言葉が出てますけれども、その買い取ってその払っていかなければいけないわけなんですね。その額なんです。で、2節の後半ですけれども、20歳から60歳までの男なら、その評価は聖女のシュケルで50シュケル、女ならその評価は30シュケルとあります。性別によって異なるわけですけれども、最も高い評価額、青年男子ですね、20歳から60歳までの男です。で、銀50シュケルとあります。1シュケルは約1ヶ月分の労働賃金に値しますから、50シュケルは4年間ぐらい、4年分ほどの給料ですね。相当大きな額です。そこで私はこうしますと言って後で考え直すようなことをしない動機になっていくわけなんです。イエス様も似たようなことをお話になってるんですね。エルサレムに向かっている途中、ご自分が十字架につけられて3日目によみがえることをですね、お考えになっている時にですね、何にも考えていない群衆が大勢ついていました。そこでイエス様がこう言ったんですね。塔を築こうとする時、まず座って完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちにある一人もあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていて人は皆彼を嘲笑って、この人は建て始めはしたものの完成できなかったと言うでしょう。このように費用を計算しないこの愚かさについてですね、イエス様がお語りになってますけれども、まさにここでこの50シュケルを払わなければいけないというのは、よく考えていない状態になるわけなんですね。イエス様に従うことは素晴らしいことです。そして私たちも具体的にこのように御言葉の学びをし、またその他の報酬があるかもしれません。それらは素晴らしいことなんですけれども、その一つ一つのしていることに対してですね、私たちはコストがあるんですね。犠牲が伴うんです。その犠牲を考えて本当に自分がそれを行っているかということなんですね。で、青年男子、50シュケルでしたけれども、今度女子は30シュケルですね。約2分の1になっています。で、これはですね、女よりも男の方が優れているというような人格的な価値ではないですね。労力の差であります。肉体労働が男の方がもっとできるとかですね、女は子育てだったりですね、いろいろありますから。男の方がこなすことができるわけですと同時に、これは責任の度合いと言ってもいいかもしれません。 男の方が女よりも責任が重くて、自分の身の回りで起こったことに対してですね、女が責任を取るのではなく男が取っていく、弁明をしなければいけない、申し開きをしなければいけないということなんです。これは聖書の原則でもあります。アダムとエヴァがどちらも罪を、エヴァの言うことを聞いてアダムが禁じられた木の実を取って食べたわけですけれども、どこにもエヴァが罪を犯したって書いてないんですね。惑わされたとは書いてますけども、アダムが罪を犯したとなってます。アダムが責任を負ってるんです。サラとアブラハムの場合はどうでしょうか。サラの言うことを聞いてハガルを迎えていたわけですけども、あれはアブラハムの間違いとしてですね、この話としては流れの中で持っているわけなんですね。このように男が責任を持っているんだというですね、認識を持たないと本当に神様との歩みというのがわからなくなってくるわけですね。漫然とクリスチャン生活をこう歩んでしまいがちですけども、私たちはこのことがわからないとキリストを見ることができない。コリント人への手紙でも男の頭はキリストであるとあります。そのキリストが見えてこなくなってしまうわけですね。で次です。5歳から20歳までならその男の評価は20シュケル、女は10シュケルですね。これは、少年少女期から10代までの人の評価額ですね。成人よりも低くなっているわけです。大人の方が責任が重いわけですね。1ヶ月から5歳までならその男の評価は銀5シュケル、女の評価額は銀3シュケル。ここ面白いなと思いました。人身評価ということでですね、ツサイという赤ちゃんの評価額が与えられているという、事実なんですね。何の仕事ができるんでしょうか。あるんですね。それは主の道の訓練を受けるというお仕事があります。サムエルがどうだったでしょうか。幼い頃からですね、血離れする時までですねハンナの元にいましたけれども、おそらくはその時に、いや確かにハンナはサムエルに、主の道を教えていたでしょう。そして血離れしてからすぐに彼は主の務めの中に預かっていきましたけど、彼だけではありません。モーセもそうでした。モーセも血離れして、そしてパロの娘のところで育ったわけですけれども、40歳になって仲間のイスラエル人を助けようと思ったということはですね、血離れする前に彼はアブラハム、イサク、ヤコブのこと、そして神様の約束のことをですね聞いていたはずなんですね。そのように具体的に言われたかわかんないですけども、いずれにしても幼い時からそのように訓練を受け、またテモテもですね、第2テモテを読みますと、幼少の頃から聖書に親しんでいた、母親と祖母が聖書を教えていたわけです。このように幼い時にも主に対するお仕事があって、主にお捧げすることができますよということなんです。そして次です。60歳以上なら男の評価は15シュケル、女は10シュケル、減りましたね。青年男子よりずっと減っていますけれども、それでも評価額があるということです。つまりこれは老人の役目も大きいんですね。教会においてですね、今まで奉仕してきた年老いた人々をですね、この戦力にならないからとか、人数を彼らを通して増やせないとかですね、そのような理由でですね、この彼らに訪問しなかったりですね、世話をしなかったり、そのようなことというのは本当に聖書から逸脱した行為なんですね。聖書はそのような老人をねぎらわなければいけない、尊敬しなければいけない。レビ記にも書いてありました、白髪の老人を見たら起立をしなければいけない、 そして新約の中でも年寄りを叱ってはならないと若いテモテに対して言いました。これは清いことであり、そして神様の御心であり、神様は老人を重んじておられるということの表れなんですね。そして次です。もしその者が貧しくてあなたの評価に達しないなら、その者は祭司の前に立たせられ、祭司が彼の評価をする。祭司は請願をする者の能力に応じてその者の評価をしなければならない。貧しい人たちに対する規定ですね。レビ記においてたくさん出てきたことを思い出してください。貧しい人が捧げることができなかったら、これこれの生贄があります。鳩であったりですね、したわけですけれども、そのように主は貧しい人も捧げることができるようにしてくださっているわけですね。この喜びで預かることができるように。また同時に貧しい人が貧しいという理由で捧げることができないと言わせないためでもあるわけです。私はできないからという能力の問題ではないんですよ。神様との交わり、また神様に捧げるということは能力ではないんですよと。もうすでに今与えられている能力であなたは捧げなさいと言ってるわけです。できないというのは理由にならないんですね。ですから祭司が評価してその人の支払い能力を定めてですね、それに従ってその貧しい人がこのの評価が決まるわけです。このように人身評価でしたが、次にはですね、家畜の評価についての戒めが書いてあります。主への捧げ物として捧げることのできる家畜で、主に捧げるものは皆聖なるものとなる。このように書いてあります。自分にしてくださった主の御業をですね、感謝して、ああ家畜を持ってこうね、家畜をですね、祭司の人たちに捧げたいというのを思います。けれどもですね、レビ記の最初の方に書いてありましたが、家畜のある種類のものはもうすでにあの天幕の幕屋のですね、祭壇のところで捧げる火による主に対する生贄として定められていたわけです。お牛とか子羊とかですね、ヤギもそうですけれども、そのようなものはですね、もう礼拝のために主との交わりのためにですね、必要というか定められていた種類のこの家畜だったんですね。ですからそのようなものをですね、この自主的な自発的な、このあこれは、ね、最初の人にあげますよと、神様に捧げますよというふうに言うことができないわけですね。それはもう神様の礼拝のために用いていくものなわけです。それを他のもので代用したり、良いものを悪いものに、あるいは悪いものを良いものに取り替えてはならない。もし家畜を他の家畜で代用する場合には、それもその代わりのものも聖なるものとなる。これは人間の傾向について話しています。主を礼拝するために捧げ物をしたいと思ってですね、あこれもったいないから悪いものにちょっと変えようかとかですね、またはあの祭司さんは素晴らしいからちょっといいものをあげようって言ってですね、もっと質の良い牛を捧げようとするかもしれません。このように人間は神様に単純に応答してお捧げするということができない存在なんですね。人間の思惑が入ります。周りの状況に合わせてですね、打算的なことを考えて神様を礼拝しようとします。けれども神様はそれを戒めています。私たちが先ほど学んだように、はいははいという、つまり純真さが必要になってきます。あ、神様にですね捧げなければいけない と思った時にですね、そのまま捧げていくというこの御言葉に対してそのまま応答していくというですね、この純真さが必要で、そしてあこれはちょっとちょっとやめとこうって言ってですね、こう変更していくとかですね、またはこの混ぜていくですね、そういうことをしてはいけないよということなんですね。でそこで次面白いですよ。もし家畜を他の家畜で代用する場合には、それもその代わりのものも聖なるものとなると言ってますね。これ分かりますか？あ、他のものに変えますって言った時にですね、あ、そうですか、じゃそれもいただいておきます、そして元々のものもいただいておきますって言って、祭司は2頭とももらってしまうわけなんです。これがここに書いてあることなんです。でこれを知ったらですね、あ、軽々しく捧げようと思ってはいけないんだということが分かってくるんですね。それだからこういう戒めがあるわけです。そして、次、家畜の捧げ物の続けてですが、主への捧げ物として捧げることのできない汚れた家畜一般については、まずその家畜を祭司の前に立たせる。祭司はそれを良いか悪いか評価する。それは祭司があなた方のために評価した通りそのようになるとあります。汚れた家畜とありましたけれども、火による主に対する捧げ物以外の家畜って考えていただければわかると思うんですね。傷のある家畜とか血管のある家畜とか、または、牛とかヤギとか以外のですね、羊とか以外の動物ですね、家畜とかですね、いろいろあるわけですけども、それは、この銅像、ね、神様のお祭りしたいですと言ってですね、こう祭司のところに持っていくことはできるわけです。でその場合祭司はこれはどれほどの価値があるかということをこの評価をするわけなんですね。で先ほどもそうでした、祭司が評価をするとありました。覚えてますか？ライブの時もそうですね、評価をして調べるのが祭司だったんですね。でこのように祭司が評価をして、その家畜がどれほどの、この価値を持っているかということが分かってくるわけです。でこの過程というのは私たちがイエス様と持っている過程でもあるわけなんです。プロセスでもあるわけです。イエス様が大祭司でですね、そして私たちはイエス様とつながっている間に自分とは一体どういう存在なのか、自分は何ができるのか、自分はどういうものなのかということがですね、どんどん分かってくるわけなんですね。でこれは捧げている時に特に分かってきますね、でそして、本当にあこれしかできないんだとかですね、あこんなことをやっていたんだとか分かってくるわけですね。ですから祭司が評価をする、イエス様が、この私たちの霊的な状態を評価しておられるわけですね。もしそのものがそれを買い戻したければ、その評価にその5分の1を加えるとあります。これは評価が例えば10万円だったとしますね、家畜1頭、あの牛を取り戻したいんですけれどもって言ってですね、おいいよとはなりないわけです。ならないわけですね。なんか私たちこれよくやりませんか？あ、やめておきますって言ってですね、ものすごい犠牲が伴うわけです。ですからここで評価額、あ、いいですよ、じゃあ評価額10万円でしょって、じゃあ10万円返しますよ、でもないんです。5分の1つまり、この10万円でしたら2万円ですかを加えた12万円を、払って、それでこの払っていかなければいけないんですね。償いをするときもそうでしたね。モーセの律法、これも律法ですけども、定め、障害を与えたときとかですね、それを盗んだときとかですね、償いのときも加えるわけですけれども、 人間は単純にですね、亡くなったからじゃあこれあげればいいんだっていうですね、そういう数学的な問題以上に多くの害がですね与えられて、その害を埋めるためのこの5分の1なわけですね。これも同じようにですねなるわけで、まあ、これによってやはり軽々しく誓いを立ててはいけないんだっていうことがですね分かってくるわけなんですね。今度家です。家をお捧げしたい、そういう、この請願です。人がもし自分の家を主に聖なるものとして聖別するときは、祭司はそれを良いか悪いか評価する。祭司がそれを評価した通りそのようになる、ね、主に聖なるものとして聖別するとありますけれども、これはおそらく祭司のために使ってもらう、祭司のお仕事あるいは祭司が住むところ、おそらく住むところでしょうかね。これおそらく、そして城壁がある、この城壁の中にある住居であろうと考えられますが、そういう種の御用のために用いてもらいたいと授けていくわけですね。もし家を聖別した者がそれを買い戻したければ、評価額に5分の1を加える。それは彼のものとなる、ね、先ほどと同じです。5分の1を加えなければいけないわけです。でこのように家がありますけれども、今振り返ってですね、請願立てるもの、まず自分自身でした、人でした、その次家畜でした、その次家です。で最後に次がですね、土地が出てきます。ちょっとですね、私なんでこれ十分になってるのかなって思ったんですけども、私が気づいたのは、捧げるものがですね、移動性のあるものから不動のものへと変わっている、動産から不動産に変わっている。分かりますか。人、そして家畜、家、家はたあのこう壊してですね建て直すこともできます。でも土地っていうのは掘り起こしてもですね、土地はあるわけですから決して動かないものですよね。ですからこのように映ってているところにですね、私は面白いなとこう思ったんですね。これは順番かなとも思ったんです。神様が求めておられる、神様は私たち自身を求めているんです。まず他のどのような捧げ物よりも主と共に歩む私たち自身を主は求めておられるんですね。ある人がですね、この奉仕に携わることについてこう言ったんですね。主が求めておられるのは、できるかできないかっていう能力ではなくて、私がここにいますっていうこの姿勢を、またそのように実際に動いていくということが必要である。まあ、これ実は2文字しかない、2つの単語しかないですね。アビリティではなくてアベラビリティだとこう言ったんですけれども、今はそれを意訳したんですね。日本語にこう分かりやすく言ったんですけども、私はこれができますからこういうことをしますではないんです。ではなくてですね、必要ですか、私を使ってください、こういう態度です。そうすると神様に用いられていくんです。神様それが最も喜ばれるんですですね。例えば子どものミニストリーを私たち知っています。でたくさん子どものことをですね、これ教えることができる能力のある人がいることがいいかもしれません。でもそういう経験はなかった。でテリーがこの前来てくれました。でも彼女は自分はここにいますというですね、中にずっと立っていたわけで、そのためにこの神様がこのミニストリーをですね、ますます祝福してくださったわけなんですね。私こういうことできます、そういうことができますと言ってですね、そして私はいますから使ってくださいっていうふうに言わなかったとしたらですね、用いられないですね。だからまず神様、あなたが必要なんだよとこのようにおっしゃってるんですね。その次に家畜なんです。で家畜というのはですね、この 聖なるものとするっていうさっきのあれがありますから、神様の礼拝ですね。この私がここにいますという中に入った時にですね、私たちは本当の意味で神様を礼拝していくことができるようになっていくわけなんですね。でそして次にこの 家があって、この不動産がありますけれども、あの土地がありますけれども、このそれで初めて、その中にあって初めて自分の財産とか何をすべきなのかとか、この周りの状況についての神様の御心が分かってくるわけですね。いつも内側から外側というふうに、この神様は働きかけるわけなんです。ですから人心評価、そして家畜、家、最後が土地ですね。
6節です。土地です。人がもし自分の所有の畑の一部を主に性別する場合、評価はそこに蒔く種の計りによる。すなわち大麦の種1ホメルごと銀50シュケルである。土地の評価額は土地の収穫量によります。例えば固められたですね、コンクリートはその時コンクリートの方ですけれども、このあのこう固くなっているですね土地をですね上げますとかって言っても、ああそんなの関係ないですよ、ああゼロですねと評価額がですね、価値がないものなんですね。でもこれ、あ、じゃあ神様、あなたにね、神様にお捧げしますと、ね、これ使ってくださいって言ってですね、行ってみたらですね、もう痩せこけた土地、何にも使うことができない土地、ね、こう捧げていく、価値ないんですね。よくある話が、私もよく聞きますけれども、あ、教会に使ってくださいってですね、なんかボロボロのですね、こうなんか何これっていうようなですね、このものを持ってくるとかですね、ゴミ捨て場じゃないんだからとかですね、そのようなこうものを持ってくるということをですね、私聞いたことあります。残り物を持ってくるってですね、マラキ書でこれは厳しく咎められて、咎められて叱られてますけれども、ね、そんなことをしてはいけないということですね。まあ、そのように、してしまいますけれども、そうではなくて、価値はですね、収穫量なんです。どれだけ実を結ぶかによって、その報いが決まってくる、評価が決まってくるわけなんです。次にヨベルの年が出てきますですね。解放の時ですけれども、大事なのは、私たちが神様から求められているのは実を結ぶことだっていうことなんです。実を結んで、そしてその実によって神様は私たちに報いてくださるわけなんですね。自分が主と共にどれだけ歩んだのか、信仰を持って歩んだのかということが問われてくるわけです。無論これは、この何人の人を改心させたかとかですね、そういうことではないですけれども、神様の現実をですね、どれだけ知って、そして証を立てていったかというところに関わってくるんですね。実を結ぶということがですね、私たちが、このとても大切にしていかなければいけないわけなんですね。もし彼がヨベルの年からその畑を性別するなら評価通りである。しかしヨベルの年の後にその畑を性別するなら、最初はヨベルの年までにまだ残っている年数によってその金額を計算する。そのようにして評価額から差し引かれる。ヨベルの年、50年に1回の年ですけれども、ヨベルの年には必ずどのような状態であっても土地は所有者に戻るんです。元々の売り買いがなされたとしてもですね、戻っていくわけです。ですから貧しくなった人、奴隷状態になってしまったような人であってもですね、解放されてその土地をまた相続することができるようになるわけなんですね。これがヨベルの年です。そしてこのヨベルの年というのが、新約においてはキリストの再臨としてこの引用されてるんですね。万物の回復の時とペテロは言いましたけれども、キリストが再臨される時のこの象徴っていうか型としてですね、こうあるわけなんです。 ですから先ほどの身ということもですね、この考えていくとですね、どうなるかというとですね、キリストが再臨されるまでの間にいかにどれだけの身を結んでいるかという問題なんです。それによって報いがあるということなんです。ヨベルの年から畑を整備、お捧げしますと言ったらですね、50年そのものの土地の評価額があるわけなんです。それだけの大きな犠牲を払ってこの人はですね、捧げたわけなんですよね。だけれども、その例えばですね、ヨベルの年だと30年ぐらいだったら、この30年分の収穫量なんですよね。その分の評価額になるわけなんです。ですから私たちは常にキリストの再臨、そして自分が身を結んでいるかというところの中に立っていかなければならなくて、ああいつかやればいいか、いつかまあいいや今はというような、態度を、私もですね、取ってしまいがちですけれども、それではですね、2年の収穫量とかがですね、そういうふうになってしまうわけですね。イエス様の父なる神様もすでに時と日とを定めておられるわけですから、もうそれは変わらないわけ、近づいて刻一刻と近づいているわけですから、私たちはそのことを考えながら生きていかなければいけないわけですね。そして次、もしその畑を整備した者がそれを買い戻したければ、評価額にその5分の1を加える。それは彼のものとして残る。それこれ先ほどと話同じです。5分の1を加えて支払わなければいけないということで、その人は、この軽々しく誓いを立てるということはしなくなるわけですね。もし彼がその畑を買い戻さず、またその畑が他の人に売られていれば、それをもはや買い戻すことはできない。この畑がヨベルの年に渡されるとき、それは聖絶された畑としての主の聖なるものとなり、祭司の所有地となる。ここが興味深い言葉のところですけれども、聖絶という言葉が出てきました。誠実と書いてありますから、簡単にですね、自分の所有のものが完全に断たれてしまう、主の御手の中に入ってしまうということです。相続は全くなくなってしまうということです。ですからヨベルの年になった時にですね、祭司の所有者となってしまうわけですね。ヨベルの年がですね、そこのところでこの機能しなくなるわけなんですけれども、でなんでそこが起こるかというとですね、その人はですね、やっぱりやめますというふうにですね、この言ってですね、買い戻すならいいんですよ。買い戻すなら、買い戻しもしないで勝手に売っちゃうんです、その土地を他の人にですね。そういうことをやったらですね、一切その人は土地がなくなる、土地を喪失してしまうということになるわけなんですね。5分の1をですね、払うというのはまだ望みがありますけれども、それさえも払わない、売りつけてしまったですね。こういう人の姿です。これクリスチャンに当てはめるとですね、どうなるか。私はクリスチャンですと言ってですね、クリスチャンのように振る舞います、クリスチャンのように話します、教会に行きます、もちろん洗礼受けました、そう言って実はキリストに対してコミットメントを全くしていない人の話です。覚えてますか、新約聖書に出てきます、福音書で、イスカリオテのユダですね。ペテロはもしかしたら買い戻し5分の1払ったような人かもしれません。あなたのために全てを捧げます、命さえも捨てます、僕3回否定しました、激しく泣きました、大きなコストを払いました、彼は苦々しい思いを持ちました、苦々しいこと体験をしましたね。イスカリオテのユダはですね、そういう悔い改めをしませんでした、そのコストを払いませんでした。ですから全くその相続を得ることはできない、そのようなものになってしまったわけなんですね。この聖絶があるわけです。最初の土地となっていきます。 まだ人がもしその買った畑で自分の所有の畑の一部ではないものを主に聖別する場合、祭司はヨベルの年までの評価の総額を計算し、そのものはその日にその評価の金額を主の聖なるものとして捧げなければならないですね。今までは所有している土地をお捧げしますという話なんですけども、誰かから買った土地をですねお捧げしますと言ってします。でこれちょっと僕ずっとわからなかったんですけれども、これ私のあくまでも推測なんですが、買ったって言ってもですね分割払いだったかもしれないですね。わかんないです。なんでかというと、ここで評価の金額を、祭司に与えなければいけないと言ってるんですね。ですから祭司がそれをもらった後にですね、それを売り主に払っていかなければいけない、残りをいけないのかもしれません。まあ、私ちょっとここどういう意味なのかわからなくて、あの調べた結果そうじゃないかなっていう推測にしか過ぎないんですけれども、そうすると分かってくるんですね。払わなければいけないお金を、まだだってこのその価値の分をですね彼は払ってないわけですから、買い取ったけれども、買ってるけれども、でその時にこのキーワードがその日なんです。その日ですね、その日なんです。だから このお誓いを捧げますってですねすることができなくて、よく考えなければいけないわけですね。そしてヨベルの年にはその畑はその売り主であるその土地のその地の所有主に返される。評価はすべて聖女のシュケルによらなければならない。そのシュケルは20キロであるです、ね、金額は一定になっています。そして聖女の通貨が適用されました。このように聖願の捧げ物を見てきまして、そして大事なのはこれは自発的なものだ、全く自由なものだ、本当に捧げたい、これやってみたい、ね、誰からも言われずですね、あこれぜひね捧げてみたいというふうに思った時にさするものなんですね。けれども今度はですねそうではないものが出てきます。そうではないもの、自発的なものではなくて命令として与えられているものがあるんですね。それは26節からです。しかし家畜のイゴは主のものである、イゴとして生まれたのであるから誰もこれを性別してはならない。牛であっても羊であってもそれは主のものである。イゴが生まれてきました。でそれは自分のものじゃないんです。だから自分のものじゃないものをですねお捧げしますっていうことでできないんですよね。捧げるっていうことにならないわけですよ。もう神様のものなんですから、ということがここで言っていることなんですね。初物は主のものであるということです。初物は主のものであるということです。選択肢はないんです。もう神様のものって決まっちゃってるんです。クリーチャー生活とっても大切なんです。選択肢がない命令っていうのがあります。例えば何があると思います？人を愛しても自分自身のように人を愛しなさい、互いに愛し合いなさい、愛さない、愛するという選択肢はないわけですですね。そういうような命令があるわけです、ね、いやこれをやってもいいし、あれをやってもいいですね、神様あなたを愛する、あなたを愛したいですからね、これをやってきますって、そういう世界ではないんですよとですね。これはもうこの命令として与えられていて、もう選択肢はそこしか行く道はないんですよということですけれども、同じですね、家畜の御子のものであると言っているわけです。もしそれが汚れた家畜のものであれば、評価に従って人はそれを贖うとき、その5分の1を加える。もし買い戻されないなら評価に従って売られる。ウイゴであれば主にお捧げすること、汚れた家畜の場合はですね、もうすでに主のものであるというふうにはならなくていいわけなんですね。だから買い戻すことができるわけですね。
買い物して、だから先ほどのこの清いものはですね、清い家畜のものはもう何もできないんです。買い物しも何にもできないんですけれども、ここは主のものなんですけれども、汚れた家畜もですね、主のものなんだけれども、あ、やっぱりね、この欲しいですと、自分のものとしたいですと言った時には、5分の1のですね、評価額に5分の1を加えた額で、このいただくこともらうことができるわけですね。この家畜の用語というのは、この選択肢がないということですが、次にですね、誠実のものですね。しかし人であっても家畜であっても、自分の所有の畑であっても、人が自分の持っている全てのもののうち、主のために絶滅すべき誠実のものは何でも、それを売ることはできない、また買い戻すこともできない。全て誠実のものは最も聖なるものであり、主のものである。人であって誠実されるべきものは、贖われることはできない、そのものは必ず殺されなければならないですね。誠実のものってありますけども、まあ、殺されるっていうふうに言ってもいいかもしれませんけど、吉明の時のことを思い出してください。エリコがですね、条約が崩れてですね、これは誠実のものだから略奪品は一切取ってはいけないというところがありました。でそれを取ったアカンが、石打ちにあって殺されたわけですけれども、これは裁きを表しているわけですね。神様の裁きが怠りなく行われるということを表しているわけですから、それをですね、曲げることはできない。裁きを重くすることも軽くすることもできないよということなんです。自分勝手に判断することはできないです。主がこれだと判断されたら、その通りに受け入れていくしかないわけなんですね。そして最後ですけれども、十一献金について書かれています。こうして地の十分の一は、地の産物でも木の実であっても皆主のものである。それは主の聖なるものであるですね。十分の一は主のものであり、聖なるものであるという考えは、聖書全体を貫いた教えです。新約でもイエス様はおろそかにしてはいけないという話をされ、そしてアブラハムがメルケデゼクに十分の一を捧げたという話がヘブル人への手紙に書いてあります。そして預言者マラキはですね、よく知っていると思いますが、大胆にも11献金をしない者は、11を捧げない者は主から盗んでいるというふうに預言していたわけなんですね。私たちはこういう感覚っていうのはなかなか持ってないんです。自分のものは自分のものだと思っちゃうんです。でも違うんですね。私、資本主義の中に生きてますから、自分のものっていうのですね、そういう感覚強いです。でもですね、神のものなんですね。十分の一はもう神様のものなんです。すでにそれ残しとくっていうのはですね、店から何か物を盗んだと同じことになっちゃうわけなんです。だからもう選択肢がなく捧げていく、捧げるということも良くないのかもしれません。その時はですね、こう出していくっていうんですか、そういうことが必要になってくるわけですね。 でもここでも買い戻しはできるみたいですね。人がもしその10分の1にいくらかを買い戻したいなら、それにその5分の1を加えるというふうにあるわけですね。買い物したいと思ったら5分の1を加えてですね、していくということです。牛や羊の10分の1については、牧者の杖の下を10番目ごとに通る者が主の聖なるものとなる。その良い悪いを見てはならない、またそれを切り替え取り替えてはならない、またもしそれを取り替えるなら、その代わりのものも共に聖なるものとなる。それを買い戻すことはできないですね。また出てきました、家畜ですですね。ここすごく面白いなと私思いました。あ、ごめんなさい。牧者がこの杖をですね、こう置くわけですね。そしてこの例えば入り口のところにですね、こう杖を置いてですね、こう通っていきます。で10番目に来たところがですね、このそれを通ってですね、これを捧げていくということなんです。10頭あったら1頭はそうしていくということなんですですね。これもう自分がですね、こう頭で考えて計算するということがここで一切省かれてるんですね。そういう思惑が省かれているわけです。でも私たちはですね、家畜を見たらですね、やはり選びたくなるんです。どれを捧げるかって。
でも神様はそれを一切できないような方法を具体的にこのようにして教えてくださってるわけですね。杖の下を10番目ごとに通るものが主の聖なるものとなる。で、先ほどと同じようにやっぱり取り替えますと言ったらですね、ああそうですか、じゃあそれもらってきますと言ってですね、どっちも最初もらっていくというふうになるわけなんですね。このように、この11献金というのは、11献品って言ったらいいんでしょうかね、献物と言ったらいいんでしょうかね、それはこの神様のものであるという教えであります。そしてレビ記の最後は、以上は主がシナイ山でイスラエル人のためモーセに命じられた命令であるね。シナイ山において神様がモーセを通しですね、イスラエルに与えてくださいました。このように主にお捧げするということでレビ記が終わりました。で、捧げるという言葉がですね、限りなくこの出てきました。もちろんここでの意味と、そして最初に使われていた捧げるという意味はですね、異なってくるんですけれども、けれども捧げるという言葉がですね、ひっきりなしに出てきました、レビ記において。で、これ私は、あ、神様にあげなきゃいけないものなんだなっていうような感覚を持ってました。けれども、私が聖なる聖であるように、あなた方も聖なるものとなりなさいというテーマであるように、神を神として信じていく時のプロセスなんですね。もし捧げてなくて、神様を捧げてなくてですね、生きていたとしたらですね、自分が神様を見ているようで見ていない、神様がを信じているようで実は信じていないということになってしまうんです。その捧げるという過程において、キリストとはどのような方なのか、信仰とはどういうふうに持っていけばいいものなのかということが分かってくるから、そこに選択肢はないわけなんですね。もちろんここでは今言ってる選択肢っていうのは、ここで言ってるこの聖願の捧げ物と違った意味で私は言ってるわけですけれども、そのように、この神様との交わりにおいてですね、神様との歩みにおいて捧げるということがですね、いかに大切なものかということを私たちは見ていくことができました。そしてここで27章を特定してですけれども、見ることができるのは、純粋に捧げてくださいですね、深く考えないでくださいということです。思惑、人間的な思惑を入れないで、この御言葉にですね、イエス様も言われました、この子供の小さいもののようにならなければ神の国に受け入れられないですね。この信仰においてですね、この本当に子供のようにですね、なって神様に応答していくということが大切になっていくという話で、このレビ記が終わります。これによってですね、私たちがどのように神様を礼拝していけばいいのかということが分かりました。私もクリスチャンになってですね、礼拝って何だろうってこう分かんなかったんですけれども、これでなんかですね、今まで伝道することとか奉仕することとか、その献金すると活動はあるけど、クリスチャンって何なのかなっていうのも分からなかったですね。けれどもこれを読んだらですね、分かりましたですね。で、読まないと分からない、御言葉を通さないと分からないということがありました。で、今度民数記にありますけど、今度は具体的な歩みについて学びます。歩みですね、奉仕って言ったらいいでしょうかね。実際この市内から歩いていって荒野の旅に出ていきますと、お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてレビ記を学ぶことができ、主よ、ありがとうございました。私が聖であるように、あなた方も聖なるものとなりなさい。私は主である、あなたは何回も何回も御言葉の中でおっしゃいました。神様、その方法について学ぶことができたことを感謝いたします。今日もこの軽々しく捧げてはいけないということを学ぶことができ、ありがとうございました。はいははい、いいえはいいえとしなさい。 本当に自分で考えます。特にお金とか具体的なことになると、私はもう自分の心で分かるんですけども、あ、こうなって、ああなって、こうなとかって言って考えてね、こういろいろとやってしまいます。でもそうではなくて、本当にこの思慮深く、本当にこの神様に犠牲を考えながら捧げていかなければいけないことがあって、本当にありがとうございました。イエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。